メッセージに第二の層、新約の務め。ローマ数字1、神の新約エコノミーの第二の層の意義は、新約の務めであり、新約の人たちの教えの務めが義人をもたらし、人々に命を与えることです。私たち皆が受け入れるのは、この唯一の務めです。ローマ数字2、新約の務めは、すべてを含むキリストの計り知れない抱負を神の家の人たちの中へと分け与えることです。1、神のエコノミーは神の執事職となり、使徒たちとすべての信者に与えられます。1、ギリシャ語のオイコノミアには2つの意味があり、神にとってはオイコノミアは神のエコノミーを指し、私たちにとってはオイコノミアは執事職を指します。2、神の執事職は手順を経て究極的に完成した三一の神をキリストの中で神が選び贖い再生した人の中へと分け与え、神を彼らの命の供給すべてとならせて、キリストの唯一の体としての彼の団体的な表現としての紹介を立て上げます。3、執事のギリシャ語はオイコノモスで、分与する執事、家の中の供給を家の中の人に分与する家庭の管理人を意味します。4、神の願いは甘美で親密な執事職を通して神ご自身を神聖な三一の中で神の家族の中へと分与することです。関数字に、この執事職に基づいて新約の務めがあります。そしてこの務めは神のエコノミーと符合しています。すなわちそれはこの務めが、神が彼のご自身を彼の選ばれた者たちの中へと分与し、キリストの体を建造することに等しいということです。ローマ数字3、新約の務めは唯一無二であり、また団体的なものです。関数字1、主から見て新約時代には一つの務めしかありません。1、新約時代では神の唯一の意図は体の建造であり、この一つの目的のために神は一つの働きと一つの務めを持っておられます。2、新約エコノミーの中の務めは一つの団体的な務めであり、様々な賜物を持つ多くの人々が含まれています。パウロ、彼の同労者、そしてその他の人たちは皆この務め、すなわち新約の中の唯一の務めを受けました。関数字2、これらの聖書の説は新約の務めが団体的であることを掲示していますが、他のいくつかの説は務めが個人的であるかのようにも示しています。1、私たちは全ての信者がこの一つの体の主体であることを知る必要があります。全体的な面から言うなら、体には一つの団体的な務めしかなく、多くの務めがあるのではありません。2、ただしこの務めはキリストの体の奉仕であり、キリストの体には多くの主体があるので、各主体にはそれぞれその個人の務めがあります。したがって、主体の面から言えば多くの務めがあります。3、体の各主体の多くの務めは分かれた務めではなく、団体的な務めの一部です。私たちは見てきましたが、すべての、主体の務めを合わせると、それは団体的な務めと等しいです。関数字3、私たちは体を破壊するような務めを受け入れません。1、紹介の堕落と多くの分裂が存在するため、現在において表面上では、多くの務めが存在するように見えます。2、主の回復の中でこの唯一の務め、すなわち使徒の教えの継続に分を持っている私たちは、宗派や分裂の務めを受け入れることはできません。もし私たちが受け入れるならば、回復はすぐに破壊されるでしょう。関数字4、私たちは様々な角度から同じ一つのことを供給する必要があります。私たちは皆同じことを語る必要があります。この一つのことは、キリストを私たちの命また全てとすることを回復して、紹介を建造することです。同じことを語ることは祝福です。 関数字5、私たちは様々な務めが必要ですが、これらの務めはその層が積み重ねられている必要があります。1、12の土台は様々な色の宝石であり、各層は他とは異なります。その理由は使徒たちが様々な務めを持っていることによります。2、しかしこれらの12の土台は横に並べられているのではなく、その層が積み重ねられています。これらの12の土台はすべて唯一の表現の中の唯一の証をもたらし支えます。ローマ数字4、私たちは務めの内在的な本質を見る必要があります。関数字1、私たちは自分の才能が新約の務めの一部分を担えることに合格させることができると考えるべきではありません。なぜなら私たちの才能は新約の務めの一部分ではなく、また新約の務めと全く何の関係もないからです。関数字2、新約の務めの事柄において私たちは主イエスの上で五重の標準の模範を見ます。神の新約の務めを遂行することにおいて、主イエスは自分自身によって何も行わず、自分の働きを行わず、自分の言葉を語らず、自分の意思で何も行わず、自分の栄光も求めませんでした。ローマ数字3、もし私たちがこの5つの点に欠けるなら、私たちが何をしようとも、それは皆人々を分裂させ、分裂を引き起こします。しかしこれらの点に入るなら、私たちは神の新約の務めの中にいます。もしこれらの点に私たちがすでに入っているなら、私たちは神の新約の務めの中にいます。ローマ数字5、真の務めは信者たちの花婿である主イエスへの愛をかき立てることができます。ローマ数字6、唯一の新約の務めは使徒たちの教えに基づいており、使徒たちの教えをその内容と範囲とします。関数字1、正しい務め、すなわち神の新約エコノミーの務めの要素を決定するのは使徒たちの教えによります。関数字2、もし人が使徒たちの教えを教えるなら、彼の働きは新約の務めの中にあります。もし人たちの教えに従って人々に教えないなら、彼の働きは新約エコノミーの務めに分を持っていません。関数字3、私たちが供給するものは新約の務めの性質に属している必要があります。ある務めが新約の務めの一部であるかどうかは、3つの支配する原則を適用することとして証明することができます。1、手順を経た三一の神が彼の選ばれた人の中へと分与される原則。2、キリストと紹介の原則。3、キリスト、その霊、命、紹介の原則。ローマ数字7、新約の務めはキリストの体を建造するためです。関数字1、神の新約の務めは神の新約エコノミーを完成するためであり、それは神の御子のために三一の神の表現として体を得ることです。関数字2、エペソ第4章12節が掲示していることは、キリストの体を建造することが務めの働きであるということです。関数字3、新約の啓示によれば、紹介は務めを立て上げるためではなく、逆に務めが紹介の建造のためです。したがって働き人の働きは紹介を彼の務めのもとに従わせることではありません。